瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。今週月曜日は環境課からのお知らせです。瀬戸市環境課の小林さんにゴミの原料とゴミの資源化というテーマでお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて毎年10月は食品ロス削減月間ということなんですけども、この食品ロスということについて改めて教えてください。
はい、食べられたはずの食品が捨てられてしまうことを食品ロスと言います。日本の食品ロスは年間523万トン、名古屋ドーム約5杯分となっています。これは1人当たり1年で約42キログラム、一人一人が毎日お茶碗1杯分を捨てているのと近い量です。瀬戸市の燃えるゴミの中にも食品ロスといわれる食べ残し、手つかず食品が約 11% も入っています。そのため食べられるものが無駄なく大切に使って食品ロスを減らしていくことが大変重要となっています。
そうですね、ちょっと耳の痛いそっか、1日だいたいお茶碗1杯分を捨てているということなんですね。はい、その量って結構ですよね。
大きいと思います。
私たちがすぐにできる家庭での食品ロスをこう減らす方法、その取り組みってありますでしょうか。
はい、まずお買い物をされる際は事前に冷蔵庫をチェックして必要な食材メモしていくと、誤って同じ食材を買うことが大きく減ります。次にお店で陳列されている商品は奥から取らず、並んでいる賞味期限基準に取りましょう。またついついですね、美味しそうだからと思って買いすぎてしまうこともあるかもしれませんが、食べきれないともったいないです。注意しましょう。
ちょっとまた耳の痛いお話で終わりますが、さあそして買い物をしてきました、その後はどんな点に気をつければいいでしょうか。
はい、お買い物で買った食材などは適切な保存方法に従って最適な場所で保存しましょう。野菜は冷凍や乾燥などで下処理をして小分け保存すると長持ちすることができます。また冷蔵庫に入れる際は期限の長い食材を奥に入れて近い食材を手前にすると賞味期限がすぐに分かりますし、お料理をする際の使い勝手もきっと良くなると思います。
そうですね、まあ、冷凍にするっていうのも一つ方法もありそうですしね、いろいろ考えていきたいところです。さあ続いてです、調理をする際にできることってどういうことでしょう。
はい、まず一番大切なことは食べきれる量を調理するということです。余ってしまい食べきれない場合は食品ロスとなってしまいます。当日の体調などにも気をつけて食べきれる量を作りましょう。また冷蔵庫に食材が残っていていつか食べるという考え方は食品ロスのもとです。今ある食材から先に調理して食べてしまいましょう。もしもですね、作りすぎてしまった料理はリメイクやアレンジレシピなどを活用すると食材は無駄になりませんし、美味しく食べきることができると思います。
そうですね、カレーは残ったらカレーうどんにするとか、これリメイクいろいろできそうですもんね。
はい、そうですね。はい、
さあ家庭で その食品ロスはよく分かりました。じゃあ続いて外食をした際はこうどういった点気をつけたらいいですか。
はい、外に食事を行きますと美味しそうなものたくさんありますので、どうしてもですね、たくさん注文してしまうかもしれませんが、こちらもですね、食べきれる分だけ注文することが大切です。たくさんのメニューを注文するのであれば小盛りやハーフサイズを活用してみてはどうでしょうか。特にですね、食べ放題のお店では食べきれない量をお皿に持ってしまって残してしまうことがないように注意してください ね。
もったいないですもんね。
はい、またですね、時間制限があるお店の場合は会話が弾むと食べる時間がなくなってしまうこともあるかもしれません。なので、お料理を楽しむ時間を最初の30分設けたり、最後の10分は食事をする時間と決めて、食事をすることで食品ロスを減らすことができると思います。ちなみにこれをですね、3010運動というふうに呼んでまして、環境省でも推奨しています。宴会時の食べ残しを減らすキャンペーンの一つでございます。乾杯の後30分間は席を立たずに料理を楽しんで、お開きの10分前になったら自分の席に戻って再度料理を楽しむものでして、これらによってですね、食べきることで食品ロスを削減しようというキャンペーンでございます。もしですね、どうしても残ってしまったという 外食の料理なんですけれども、まあ、衛生上の観点も含めてお店の人と相談して持ち帰ることもですね、検討してみてはどうでしょうか。
最近持ち帰りもまた復活してきましたよね。
そうですね。
3010運動、これ結構やってますけども、なかなかね、もうちょっと浸透してほしいですね。
そうですね、これからだと思います、はい、ぜひ皆さんお願いいたします。
ではまとめとして、食品ロスについて伝えたいことは、はい、いかがですか。
はい、食品ロスを減らす小さな行動もですね、一人一人皆さんが取り組むことで大きな削減につながります。食材への感謝の気持ちや食べ物を無駄にしないという考え方をですね、また意識を持っていただいて、食品ロスの削減に取り組みをお願いいたします。
そうですね、本当にみんなでこの食品ロス削減ということにできることから始めていきましょうね。
よろしくお願いします。
さて、10月から資源物を回収する臨時の拠点として市内でリサイクルステーション開設されましたよね。こちら改めて教えてもらえますか。
はい、燃えるゴミの減量とさらなるリサイクルの推進、市民の皆さんの利便性の向上を図るため、資源物を回収する拠点として市内6カ所でリサイクルステーションを臨時で開設しています。瀬戸市としては初めての試みです。
そうですよね。さあ、どのくらいの方が、ね、使っているかというのも気になるんですが、このリサイクルステーションはいつどこに開設されるんでしょうか。
はい、次のですね、開設日は11月で、11月の10日日曜日、11月24日日曜日に開催します。12月からですね、さらに3月までも開催しておりますので、詳しい日程はですね、瀬戸市のホームページや自治会を通じてお配りしたですね、リサイクルステーションのチラシでご確認をお願いいたします。また開設場所はですね、信濃支所、畑山支所、水野支所、本寺会館、西部コミュニティセンター、クリーンセンターの6カ所です。開設時間は午前9時から午後5時までとなっています。はい、
広報瀬戸の10月号にも出てましたよね、確かね。はい、さあ、そして持ち込める資源物の種類と出し方についても教えてください。
はい、持ち込める資源物は瓶、缶、ペットボトル、発火性危険物に紙類、コフ、プラスチック製容器包装です。瓶、缶、ペットボトルは中身を空にして洗って、キャップは蓋、ラベルを外して瓶は青色のカゴに、缶は橙色のカゴに、ペットボトルは緑色のネットに入れてください。はい、発火性危険物は赤色のコンテナに入れてください。新聞紙、雑誌、段ボール、紙パックといった紙類のは品目ごとにですね、紐で縛って出してください。ミックスペーパーはですね、資源物指定袋に入れてミックスペーパーにチェックしていただくか、透明または半透明の袋に入れてミックスペーパーと書いた紙を貼るか、紙袋に入れて紐で縛って出すこともできます。はい、コフはですね、資源物指定袋に入れてコフにチェックして出してもらうか、透明または半透明の袋に入れてコフと書いた紙を貼って出してください。はい、プラスチック製容器包装だけはですね、必ず資源物の指定袋に入れてプラスチック製容器包装にチェックして出してくださいますようお願いいたします。
はい、ということは通常の資源物の出し方と同じということでいいですか。
そうですね、はい、いつも通りの出し方を守っていただく形になるんですけども、瀬戸市にあります瓶、缶、ペットボトルの日と紙類、プラスチック製容器包装の日がくっついたようなイメージで、持っていただければと思いますので、決められたステーションの場所にですね、時間内にお持ち込みください。注意点としてはですね、燃えるゴミや燃えないゴミ、粗大ゴミはですね、リサイクルステーションでは収集できませんのでご注意をください。
うん、ね、もう月に2回っていうのも嬉しいですよね。便利になりそうですもんね。
はい、ぜひですね、普段は忙しいとかですね、方はですね、週末のこのリサイクルステーションをご利用いただければと思います。
はい、10月から始まりましたけども、はい、利用はどうですか。
そうですね、皆さんからはですね、週末に買い物ついでに出せるとか、朝出せない方がですね、夕方出せるとか、お昼に出せるとかですね、掃除した後出せるとか、たくさんですね、好評の声をいただいておりますので、まあ、これから広がりを見せることを期待しております。
そうですね、
ぜひご利用ください。
はい、ぜひ皆さんも利用してみてください。今日は小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
瀬戸市環境課の小林さんに、ゴミの減量とゴミの資源化というテーマでお話を伺いました。